ゼンダントの山中です。よろしくお願いします。
リスナーの皆さんこんにちは、 CXR のサイです。よろしくお願いします。
こんにちは、アシスタントの内田まさみです。この時間はシグナルトレードファクトリーをお送りしていきます。改めましてパーソナリティ山中康二さん、
はい、よろしくお願いいたします。
そして番組初出演サイさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
サイさんはヒロピ君の会社の社員さんということ、
はい、
で今日はヒロピ君の代わりに来てくれました。トレーダーさんなんですよね。
あ、はい、そうです、はい、株トレーダーでして5年ほど株式トレードをしています。
5年もしているということですね、はい、後ほど詳しく伺っていきましょう。さあそれでは今日のゲストご紹介していきます。トレーダー海部さんです。
はい、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか落ち着いた。
あ、そうですか。
はい、はい、失礼ね、一番落ち着いてるんじゃないですか。
そうですね、おかしいな。
最近どうでした山中さん、トレードは。
トレードはですね、はい、ちょっと、まあ、今週はさすがに米中通商会議がどうなるのかがわからないということで、まあ、ドル円もやりにくいですし、で来週は今度は、EU の理事会というか、まあ、EU サミットでブレグジットがどうなるか決まりそうなので、基本的には何もやりたくないんですけれども、うん、ちょっとドルカナダを売ってみました。
後ほどちゃんと見てみようかなと思います。カイベさんは最近のトレードは。
そうですね、うん、最近はなんかもう EA 任せばっかりになっちゃって、
あ、ね、そういう相場ってことですかね、
はい、いやそういうわけでもなくて、ちょっと、まあ、いろいろ忙しくて裁量トレードがやる暇がないっていう感じ で、
なるほど。でも裁量ができない時も EA であれば EA が走りますし、
そうです、ね、
EA じゃない時は裁量もまたできますし、それがまた FX の良さだったりも、ね、はい、しますよね。はい、サイさんには後ほどたっぷりトレード話もいただいていきたいと思います。今日は海部さんの夜のセミナーも予定されているとサクソバンク証券さんで、
はい、そうですね、はいはい、本日20時から
そうです、ね、
はい、セミナーを行います、
はいはい、ぜひぜひそちらも参加いただきたいなと思っております。はい、この番組ですが YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。番組ホームページからは随時質問なども受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いいたします。それでは番組進めていきましょう。この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りします。トレーディングビューは今注目のインストール不要の SNS 型取引ツールです。直感的な操作で100を超えるテクニカル指標も利用でき、便利な描画ツールやインジケーターが使え、世界中の投資家のアイデアをチャートに反映できます。さらには最新の経済情報などファンダメンタルズ分析にも適した情報が満載。サクソバンク証券の口座をお持ちの方はトレーディングビューから直接お取引が可能です。お申し込み、詳細は番組ページのバナーをご覧ください。外国為替証拠金取引は取引対象である通貨の価格の変動により損失が生じる場合があり、その損失は証拠金の額を上回る恐れがあります。詳しくはサクソバンク証券のウェブサイトに記載されている契約締結前交付書面などを必ずお読みください。サクソバンク証券株式会社第一種金融商品取引業者関東財務局長金商第239号。
ウィークリーマーケットストラテジ
ー。まずはこの時間は最近のトレードとマーケット戦略について話していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは山中さん、オープニングでドルカナダをちょっと売ってみたというふうにおっしゃいました。
で、まあ、単純で、今日のサクソバンクの火曜のメルマガでですね、
はい、
ドルカナダを売りましょうって書いたからなんですけれどもっていうのもあれなんだけど、
毎週火曜日
に純粋にテクニカルな理由だけで、
うん、
もうファンダメンタル無視して、
無視して、
はい、で木曜日はファンダメンタルを重視してみたいな、うんうん、ちょっと色合いの違う感じなんですけど、
う
ん、今日火曜日なんで、もう本当に材料を無視してテクニカルだけでなんですけど、ただ今これあれですかね、見れますかね、画面の方、
はい、YouTube ライブで、
こちら今ドルカナダの4時間足なんですけれども、最近かなり上値の 重たい感じにまあなってきてるんですよ。
確かになんかちょっとだれてきてる感じありますかね。そうなんです。
で、まあ、高値が切り下がり、まあ、安値も切り下がりなんですけれども、まあ、ちょっとまあ、まだどちらに大きく抜けるかは分からないものの、ちょっと下げそうな雰囲気があるという。う
ん、ま
あ、
そしてですね、
は
い。
そんで、まあ、いくつかそのテクニカル指標、今ここに出てるのとは違うんですけれども、まあ、詳細はぜひ、講座を開いてメルマガ読んでいただければなんですが、うん、そちらで使ってたのは、まあ、どういうテクニカル指標なのかっていうと、まあ、単純に移動平均線と、はい。あとはですね、まあ、要は、トリックスとかっていうのがあるんですけど、要は移動平均線の移動平均線の移動平均線っていう、まあ、トリプルなんでトリックスなんですけれども、
複雑。
それを、要は、前日の値と比較した比率で表示する、サブチャートに表示するのがあって、うん、これが傾きの変化がですね、意外とタイムラグが少なく、追従性がいいっていう傾向があるんですよ。
普通の移動平均よりも使い勝手がいいってことですか？
使い勝手が、単純にだから私はもうその線を見て、うん、今上向いてるのか下向いてるのかっていうのだけでもって、うん、それなりにまあ売買に使えるんじゃないかということで、まあ、それ
をですね。トレンドがだから判断しやすい。はい、で、トレンドが、
ちょうど、おととい、下向きになったんですよ。
おととい下向き。
はい、比較的短期の状態で。で、その中で、その短期の、まあ、要は4期間と9期間の移動平均線が、まあ、デッドクロスしてる。つまり、フィルターにかけて今どういうトレンドになってるのか、そしてじゃあトリガーでもってどうかっていうことで、まあ、売りシグナルが昨日のニューヨークで出たという感じなので、うんうん、ちょっとそっちに乗ってみようかという。
なるほど、うん、シグナル出たばかりで、じゃあちょっとそっちに乗ってみて。
ちょっと見てですね。はい、外すかもしれませんね。
今回はなのでドルカナダの売りを持ってみたという山中さんですが、はい、サイさん、ヒロピー君のトレードも聞いてきてくれてるんですよね。
は
い、
あ、そうですね、伝言預かって
伝言
入りまして、はい、はい、ヒロピーが本日オージードルを
ポジションを
取っておりまして、うん、で、この
何時間足にしましょうか。
あ、そうですね、15分足で
見てい
ただいて。結構短いですね。
はい、短いですね。はい、はい、5ドルの、15分。はい、
はい、12時手前でちょっと上がってきたところを、その辺りをポジション取ってまして、で、この辺りサポート線引けると思うんですけれども、この、10月4日あたりこう揉み合いしてて上にトレンド転換したというところがサポートライン。
なるほど。
で、そこは抜けたという状態です
ね。待ち構えていて、はい、そこで差しに入ったって感じなんですかね。
本当はその 0.673、6725に差し値してたんですけど、ちょっと入らなかったので、ちょっと上に行きそうだなというところで、ちょっと短期目線で、はい、入ったと思われます。
はい。なるほど。ヒロピー君にしては珍しく短期目線でということですね。まあ、でも5ドルちょっとこのところ、戻り加減ということですかね。昨日下げましたけど ね、
はい、まあ、戻り加減今日は上げてるっていう感じですけど、これでもってじゃあどうなのかっていうと、ただまあ、勢いは多少出てきてる感はありますよね。
うん、はい、うん、そうですね。
だけど本当に上がるには、まあ、やっぱり10月、これはいつだ、5日の夜中だから4日のニューヨーク市場ですね、
はい、
そこの高値をしっかりと抜けてこないとなかなか上がりきらないんじゃないですかね。
確かにそうですね、
はい、その時の水準というのが、まあ、大体 0.6775 ぐらいの水準ですね。
そうですね、昨日はそこに近づきつつありましたけど、はい、押し返された感じがねありましたので、今回今日がまた再トライに行くかどうかっていう感じですかね。
そうですね、はい、まあ、そこまで行けるかどうか、
はい、うん、ですね。サイさんのトレードはどうですか？
私は、入社後スキャルピングを始めたんですけれども、ドル円メインでして、
ドル円メイン、
はい、ちょっと出してみましょうか、
うん、はい、現在107円33銭34銭。
ちなみにスキャルピングとか言うと1分足とかでやるんですか？
いやもうでも5分から15分の間で数時間持ったりなどが多いです。
それもスキャルピングって言うんですね、
は
い、
うん、そうですね、
そうなんですね、はい、はい、で、どんなトレードを？
私はそのボリンジャーバンドを使うことが多いんですけれども、うん、中心線の傾きを見て、トレンドを意識するようにしています。
今ロング目線ですか、ショート目線ですか？
でロング目線だったんですけれども、うん、今ちょっと横しててよくわからないかなというところで。
確かに短い足で見るとちょっと今トレンドはなかなか難しいですけど、少し海部さん戻ってる感じもありますよね、ドル円 ね、このところね、
うん、うん、はい、
まあ、ロング目線
ではあります。
ロング目線の気持ちは分かりますよね、はい、なかなか下がらないというのはあるんですけど、はい、でも僕はもう今年はもうドル円は絶対買わないって決めてるんで、あの上がったら売る、でそれでも上がったら切る、
切る、
下がったらリグ、
まあ、まあ、だですね、短期スイングとかだったら、まあ、あれですかね、戻り売りに徹するみたいな、
まあ、押し目買いでも戻り売りでも結局動いてないんですよね、ドル円って。
でもなんとなくね、足元また動き出した感じがあるの で、
あとはやっぱり常にリスクが何かあると円高いきそうな気配があるじゃないですか。
そうですね、
行かないんですけどね、
まあ、今街の状態ですからね。
そうなんですよ、
ね、米中のね、うん、貿易協議が、
米中もこれ合意するとは僕は思えないんですけどね。
それでも振らされちゃうという、
それでも振らされるっていうか、不思議なのがトランプ大統領部分合意しないって先週言ってたじゃないですか。で中国は今週部分合意を目指すみたいなことを言って、うん、おいおいどうなってんだっていう感じで、
この噛み合わない感が
全然噛み合ってないですよね。今まで噛み合ってないと最終的にはダメだっていつもなってて、なんで今回はみんな期待してるのかがよくわからないです、
うん、期待と裏切りといろいろね、そうなんですよね。カビさんは EA 中心だったんですね、今週はね。EA だとドル、
まあ、今動かしているのはドル円とユーロドルの EA ですね、うん、あとあのポンドドルも、はい、動かしてます。
ポンドは結構動いたんじゃないですか。
そうですね、ポンドはブレイクアウトの EA をちょっと使ってまして、
はいはい、
どのぐらいの期間で見ていくんですか。
そうですね、1時間足ですね、はい、ブレイクアウトはそれぐらいで。
じゃあブレイクアウトで1時間足だと割とゆったりとした感じになりますよね。
そうですね、もう本当に1日1回も入らないぐらいの、はい、
そうなんですね、
それぐらい、絞って入っていくような EA です。
でも簡単に入るとポンドって簡単に取られちゃいそうな気もするので、やっぱりそれぐらい厳しくやらないといけない通貨なんですね。
ブレイクアウトはやっぱりそうだと思います。はい、
なるほど、わかりました。また後ほど詳しく伺っていきましょう、はい、以上ここまではウィークリーマーケットストラテジーでした。今ならインストール不要の SNS 型取引ツールのトレーディングビューの有料プロアカウント、およそ1万2000円相当分が先着で50名様にもらえるキャンペーン企画の実施中です。期間中にサクソバンク証券で新規口座開設および100万通貨をお取引の方にプレゼントとなっております。有料版では広告表示がなくなり、チャートごとにインディケーターの表示数が変わるなど、より快適にお使いいただけます。お申し込み詳細は番組ページのバナーをご覧ください。外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生じる場合があり、その損失は証拠金の額を上回る恐れがあります。詳しくはサクソバンク証券のウェブサイトに記載されている契約締結前交付書面などを必ずお読みください。サクソバンク証券株式会社第一種金融商品取引業者関東財務局長金商第239号。
シグナルトレードファクトリー。
さあ、それではここからの時間はゲストの個人トレーダー海部さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、ここまで今週に限っては EA 中心だというふうに言ってましたが、
はい、
海部さんは裁量トレードも結構ガンガンやってらっしゃって、
そうやるときはそうですね、は
い、そうなんですよね、はい、今日はそのあたりちょっとお話伺っていこうかなと思います、
はい、
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
まずはどんな考え方で裁量トレードをやってらっしゃるのか、
はい、
うん、というところなんですが、
はい、どうしましょう、資料、
はい、そうですね、はい、資料を画面に出していますので大丈夫です、はい、YouTube ライブご覧になってください。
はい、その話いくとどこから説明しましょうか。経歴説明します。
あ、経歴から行きましょうか。
簡単に経歴
って言ったら、簡単に、ですね、
でもそうですね、はい、この番組出るの川辺さん初めてです、
うん、そうですね、はい、
はい、はい、
まあ、はい、結構いろんな番組では説明させていただいてるんですけど、はい、
割愛しちゃおうとした私がいけませんねこれはね、
はい、
はい、
じゃあ5行期ぐらいでお願いします
そうですね、はい、ちょっと短めに、はい、まず私は、まあ、大体2006年ぐらいから FX やってまして、はい、もう13年ぐらいですね、
はい、
うん、トレード歴になります、
はい、
で、まあ、1回サブプライムショックで飛ばしてしまったということが、
結構長くね、
そうですね、まあ、数百万っていうところですね、
はい、はい、
でその後リーマンショックは何もしなくてですね、リーマンショック後にまた FX を 再開すると、ええ、うん、そしたらその時にやってた手法が、まあ、うまくはまってですね、うん、ですごい稼げましたっていうところが、うん、まあ、はまるスタートラインかなと
思います。その時はだからまだ裁量だったんですよね。
その時にはもう裁量じゃなかったですね、
う
ん、
もう EA 自分で作って
EA ではなくて、うん、まあ、あのシステムトレードなので、うん、まあ、本当にルールに従って、うん、やるだけ、あのインジケーターですね、はい、
じゃあ、まあ明確なテクニカルトレードっていう感じですね、そうですね、
はい、
欲も入れずに、
そうですね、
はい、
そういうやり方でやってまして、まあ、うまくいったっていうことが、まあ、成功体験になりまして、はい、でそこから、まあ、システムトレードとか EA トレードとか、
う
ん、それにはまっていくというところです。
EA ではロビンスカップで準優勝しているという腕前の持ち主でもあるということでございます。
ありがとうございます。
で現在は、はい、裁量トレードも合わせてやっているということですよね。
そうですね、
はい、裁量トレードうまくいってますか？
裁量トレードは、うん、あの今やってるのはもう本当に月末のロンドンフィキシングで、うん、あのポンドトレードするというのを結構やってまして、うん、それはまあうまくいってるんですけど、
はい
はい、で他はちょっとまあ時間が先ほど言ったようにあんまりないっていうところで
忙しいですから、
はい、普段はあんまり裁量トレードやってないですね、はい、最近はですね、
うん、
だから今回説明させていただくのはその以前、はい、あのよくやってた、手法というところですね。
得意なパターンで、
そうですね、
ハマったっておっしゃってましたけど、はい、それぐらいの頃から使ってるものなんですかね。
最近ですね。
最近、
はい、それはもう本当に1年ぐらい、うん、使ってですね、まあ、いい感じだなっていうところで、まあ、そのエリオット波動なんですけど、
はい、エリオットなんですね、
はい、
はい、
もともとはその前はあのダウ理論で結構トレードするのが多かったんですけど、まあ、あのエリオット波動面白いなと思ってちょっとハマったっていう感じですね、
うん、あ、そうなんですね、はい、わかりました。
はい、
はい、じゃあ資料にも入っていただいて、
はい、
はい、
まずはそうですね、まあ、裁量トレード、うん、2ページ目のいきまして、はい、まあ、裁量トレード考え方というところで、まあ、私の考え方ですけども、そのポジションはその保有する時間によって、まあ、トレードスタイルが変わりますよっていうところがありますね。
サイ、
う
ん、はい、さんはさっきスキャルピングだとおっしゃいましたけど、
そうですね、
はい、はい、結局山中さんはスイング。
僕はスイングですね、
はい、私でもデイトレぐらいかな、
ずっと見てらないですね、
うん、だから3人いたら本当3用ですね。
3用ですね、はい、そうすると、うん、その、まあ、その時間軸によってですね、トレードのやり方っていうのはやっぱり変わってくると、うん、考えてまして、
はい、
まあ、スキャルピングとデイトレードとスイングと、まあ、主に3つ分けたとしまして、そうするとそのファンダメンタルズとテクニカル の、うん、まあ、あの使う要素の割合が変わってくるかなと思ってます。
そうか、スキャルピングだとファンダはほとんど関係なくできそうな感じもします
ね。関係と言っていいんじゃないですか、
ね、
ほぼ、
ね、ほぼ、ね、
運動神経だけじゃないですか
反射神経かもしれないですね。でもスイングになるとやっぱりファンダもすごく大事になってきますもんね。
そうですね、はい、そう考えまして、やっぱりそのスイングだったらファンダメンタルズをかなり重要視してくるっていうところで、スキャルピングだったら、まあ、テクニカルばっかりっていう、そういうイメージで、トレードすることになると考えてます、
はい、
で、まあ、基本的な手順としてはその、まあ、まずファンダメンタルズ分析で、まあ、出してきた情報っていうところを、うん、あの各要因で重み付けしまして、ざっくりどっちの方向に動くんじゃないかなみたいな、そういう予測をしていきます、
うん、
でそれから複数のテクニカル分析を組み合わせて、でそのエントリーポイントとエグジットポイントを割り出して、でそれに従ってトレードするっていうやり方をやってます、う
ん、なるほど、はい、なんか FX でファンダっていうと、まあ、その金利だったりとか、あと政治だったりとか、なんかいろんなことが ね
絡みますね。
そうですよね、はい、だからそういうのも見つつ、でもで、ね、何を一体一番重視するべきなんですか、ファンダの中
で。そこは、まあ、難しいですよね。ただ今一番材料で大きいポイントですね、それは重要視しますよね。例えばその米中貿易摩擦、うん、今だったら、そこの情報を一番重要視して、うん、それで考えますね。
なるほど、はい、分かりました。
はい、
はい、
で大体、次のページ行きまして、はい、あのその手法でですね、使用しているテクニカル分析、まあ、あのをざっくりここに書いてるんですけども、うん、はい、まず水平ラインとトレンドラインと、はい、であとチャートパターンと、で移動平均線とボリンジャーバンドとダウと、でエリオット波動とフィボナッチというぐらいをですね、
うん、
私は、まあ、使います、はい。
結構数多め
ですよね。
ですよね。
まあそれは全部使うわけではなくて、これを組み合わせてっていう形なんですけど、はい。で、まあ重要視しているところは水平ライン、私は結構重要視してますね。
やっぱり止まりやすかったりとか、はい、跳ね返されやすかったりとか、ね、はい。
はい。でそことまあ、エリオット波動を使うんであればそのエリオット波動とフィボナッチでそれを組み合わせてっていう形ですね、うん、はい、これを基本にしてるっていう形です。
はい、はい、重要度二重丸とか三角とかいろいろつけてくれてますが、はい、一番重要度が高いのが水平ライン、はい、エリオット波動、はい、フィボナッチ数列と、
そうですね、
はい、この3つなんですね。
はい、はい、だから残りは、まあ、それに付随する補足するような形で見てます、ね、
うんうん、
はい、
はい、じゃあその具体的にどんな風に使ってるのか、はい、というところに入っていきたいんですが、
はい、で次のページ行きまして、はい、まあ、エリオット波動とフィボナッチの関係はいろいろ資料を見ると、書いてあることなんですけども、その、推進ですね、インパルスで、1波から5波まであって、うん、でそれから修正のコレクションで、ABC 波というそういう5波と3波の波でできてますよっていうところですね。
はい、はい、
で、まあ、大体ここで一番取りやすいポイントはその3波と、まあ、あと C 波かなと個人的にはそう思ってまして、う
ん、そこを3波と C 波、
はい、はい、そこを狙う形でやります。
こんなにたくさん波あるんですけど、はい、そこだけなんですね。
そこですね、はい、
そこが取りやすいってこと、
取りやすいだろうと考えて、はい、そこを狙ってるって形です。
ちなみに3波と C 波ってどういう特徴があるんですか？
そうですね、まあ、3波は私個人的には一番分かりやすいかなと思ってまして、まあ、1波と2波を見つけられれば結構取れると、
うん、へー、はい、
一番伸びてきますしね。
そうですね、
一番伸びるところ、
ここにグーッとこに要はそのトレンドがこう伸びていくところっていう、
はい、で大体は1波の 1.618 倍のところに差し値を置いといてっていう形ですね、う
ん、はい、本当にじゃあ数値見ながら、ね、 ね、そこにしっかり差し値入れておくんですね。
そうです、そうです、はい、
これってこういうふうに数値って結構エントリーできたりするもんですか？
はい、そうですね、はい、結構ぴったりそこで止まったりしますね。
それは不思議な、ね、
そうですね、
感じですよね。サイ、はい、さんはテクニカルアナリストでもありますから、エリオットとか使えます、
はい、エリオット波動1波2波意識することあります。で3波を見つけたりすると利益が伸びやすいなとやはり私も感じます。
あ、同じ使い方ですね、ほぼね、きっとね。
そうですね、はい、
うん、C 波ってどんな特徴なんですか？
C 波は、まあ、A 波と同じぐらいの大きさで動くっていうところがあって、まあ、B 波のところが 50% 戻しとか 61.8% 戻しするので、そこから C 波がっていう形で A 波の1倍を取るっていうのが取りやすい。
それも見つけやすい。
そうですね、
うん、はい、エリオット波動って結構数え方人によって違うとかっていう時あるじゃないですか。それでもいいんですか？
そこが難しいところですね。
そうですよね、はい、自分だけ違うとか、なんか
僕から言わせると後講釈にこれほど都合のいい理論はないっていう、
それはそうかもしれないですけどね。
あと僕のね、それこそもう駆け出しトレーダーの頃、うん、上司がもうエリオット波動大好きで、多分名前言えばあの人っていうぐらい割と有名人なんですけど、そうで確かに言う通りなんですけど、でもこれってみんな後講釈ですよねみたいなことを言ってムッとされたこと
ハマればね、ハマればなるほどと思うんだけど、
あらかじめ言ってはいるんですよ。だから確かにそうなんだなっていう部分もありますよ。
でもやっぱり1波2波2波が分かれば3波ってなると、ね、多くの人が同じように考えてるから、ね、そういうふうに動きやすいっていうのはなんかあるのかもしれないですよね。
そう思いますね、
は
い、結構3波がやっぱり一番分かりやすいかなとは思いますね。
そうなん
だ。 C 波は割とちょっとぐちゃぐちゃになったりすることがあるので、
じゃあ初心者だったら3波を狙え、
そうですね、それが一番いいと思います。やっぱりその修正のところは、まあ単純コレクションだったり複雑コレクションだったりかなりバラバラなので、
うんうんうん、はい、はい、そうかそうか、こういうふうにだからエリオットとフィボナッチを合わせながら差し値を入れておいてっていうことなんですね、
う
ん、
はい、そうですね、
だ明確に出口もそれで分かりますよね、
分かります、はい、
数字で、
そうですね、
へえ、あとは守るかどうか、
そうです、うん、まあ、ちゃんと損切りも入れて、
損切りも、まあ、そうですよね、うん、はい、最良だからね、守らないとね、やっぱり崩れちゃいますもんね。
守らなかったら消えてますからね、
うん、はい、ですね。これってどの通貨でも同じように出やすかったりするんですか、フィボナッチとか？
そうですね、私の感覚で言うとポンドドルが結構出やすいかなとは思ってはいます。
なんか行き過ぎちゃう感じがイメージで、
そうですね、行き過ぎも多いですけどね、はい、
でも、まあ、差し値入ったらとりあえず行き過ぎも考えつつ、まあ、トレードしてい
く。そうですね、はい、
感じなんですね、
はい、例えばその3波だったらその、うん、A 波の1波のですね 1.618 倍分のところに差し値して、はい、それ以上はもうあの欲張らないという形ですね、
うんうん、なるほど。その分析の例も作ってくれました、海部さん、はい、これはでもドル円なんですね。
あ、そうですね、はい、結構今ドル円が分かりやすいかなっていうところで、うん、はい、出してきてます。
はい、はい、どんな分析なんでしょう。
そうですね、まずその一波がちょっと見づらいかもしれないんですけども、まあ、この、グラフ、これは先週末時点でのチャートですね。はい、はい、でここがその一波、一番左のポイントから、まあ、一波始まってるんではないかと予想してですね、うん、でその後ちょうどあのその2波がですね 50% 戻しで入ってますんで、ここから3波始まったかなというふうに見てます、うん、でそれで、直近のですね高値のポイントが、まあ、その一波の2倍で止まってますんで、ちょうど、はい、でここで3波終わったかなっていうところで、うん、そこから4波が始まってですね、うん、1波から3波の 38.2% 戻しでちょうど止まってます。で、はい、でそこから5波が始まって、はい、でダブルトップになって、落ちていってるっていうところなので、今の相場はまあ A 波か、あるいはすでに B 波中なのかというところで考えてます。
で、
はい、
じゃあ次は C 波を探る段階に入ってるなっていう、ね、ことなんですね、はい、でも A 波、うん、はい、でもしかしたら B 波も始まってるかも、
はい、
難しいですね、なかなかね、
は
い、
でそう想定すると、うん、今私の家庭ではその2パターンこれから、あるんじゃないかなと思ってるところですね。
ちなみに、
はい、それがこの黄色の枠のところの話なんですけど、うん、はい、まあ、その107が B 波の終点と仮定するとですね、まあ、A 波は 105.5 ぐらいまで落ちる可能性があると、
うんうん、
はい、でそうすると、まあ、107付近まで戻、 105.5 到達した後に107まで戻ったところでショートするっていう戦略が考えられます、う
ん、なるほど、はい、はい、
あるいは今もうすでに B 波ですよっていう状態だったら、このあと 107.65 ぐらいまで上昇するんじゃないかなと。
そうか、これね、もう波によって全然正反対の動きになるんですもん ね、
はい、
だからちゃんとその波が確定したところで入っていかなきゃいけないっていうのもあるんですかね。そうですね、
はい、
だから A 波 B 波ちゃんと見ながら、はいはい、C 波だって思えたら入っていく、
ね、入ると
というのが大事なやり方なわけですね。
はい、
わかりました、はい、ありがとうございます。
はい、あくまでまあ私の個人的な分析なので、
はい
はい、人によって見方は変わると思いますけど、
うん、
はい、
でもこうやってエリオットとちゃんとフィボナッチ合わせてやるっていうのは本当に明快な感じになってきて、
はい、
入り口も出口も分かりやすいっていうのはいいですね。
そうですね、
はい、はい、分かりました、はい、今日はトレーダー海部さんの裁量トレードの考え方について伺いました、
はい、
さてあっという間にお別れの時間が近づいてきました。リスナーの皆さんからの質問もお待ちしておりますので、ぜひ次の番組に向けてお寄せいただきたいと思います。今日のゲスト、トレーダー海部さんでしたが、この後開催されるサクソバンク証券のウェブセミナーに出演されます。誰でも無料で参加できます。今からでもお申し込みに間に合いますので、ぜひ番組ホームページのセミナー申し込み欄からお願いいたします。8時からスタート、
はい、そうです
ということですね、はい、トレーダー話盛り上がりそうですね。
はい、そうですね、
ぜひ多くの方にご参加いただきたいと思います、はい、
よろしくお願いします。
それでは引き続き YouTube ライブで配信となります。お楽しみください。この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りしました。